Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのバサミライトです。Some of you guys already have a happy Father's Day. はい、皆さん、父の日おめでとうございます。まあ、アメリカはね、本番っていうわけでもないんですけど、当日が明日になっています。今日はね、昨日のエピソードにちなんだっていうか、まあ、絡めながらね、感情っていうお話をしていきたいと思います。でもね、実はその前にね、まあ、皆さんにも前回も昨日のエピソードをね、まあ、ちょうど主人がクッキーとか今作ってるんですよって言ったと思うんですけど、まあ、その中で夜昨日はね、レコーディングの公開をしたんですね、実は。録音はしたのはいいんだけども、サウンドチェックまだしてないからっていうことで、まあでもね、あれはあれはっていううちにもうどんどん時間が経っちゃって、でお迎えさんのグラデュエーションパーティーに行って、でその後、まあ、ちょうど本当にパーティーに行く直前にまたもう一人のご近所さんが、若いご夫婦カップルがいるんだけども、今日3人もベビーシッターさんがキャンセルして、2人でね、お出かけする予定だったんだけど、もしよかったら2時間ぐらいうちの子見てくれませんかって連絡が来たんですね。まあもうほとんど子供たちはスリーピングタイムなので、まあ、もう何もね起きないように、まあ、もし夜中っていうか、夜中ってわけでもないんだけど、もし起きた時のためにっていうことでね、まあ、主人はもうパーティーでたくさんの人たちとか、まあ、男性仲間ね、男友達と一緒にいろいろおしゃべりしてるから、もう絶対残りたいだろうなと思ったんで、まあ、でもその依頼は主人の方に来たんだけどね、まあそこで、まあいいよ、私が行ってくるっていうことで行ったんですね。で、そして、まあ子供たちが寝た後に、まあ一人で、まあご近所さんのお家をお留守番をしていたので、あ、ちょうどよかった、私公開してないから、で、昨日録音を公開しようとしたんですね。で、そしたら、延々と 99% で、ずっとなんかローミング引っかかってるなって、今日のお話って、やっぱり公開するなんて言ってんのかな、何なんだろうみたいな思ってたんですね。そうしてるうちに、いきなりもうエラーで公開できませんでしたって表示が出たので、あ、公開できなかったんだなと思って、まあ明日考えてみようって、そのままもう一回公開トライをしてみるか、または、まあ、半分ぐらいに分けて違うエピソードみたいなね、内容でね、違う視点で、同じ内容なんだけど違う視点でお話をしてもいいかなと思ったんですね。で、それで朝起きてみたらいきなりびっくりです。なんで公開されてんのっていうぐらい、もうたくさんの皆さんに聞いていただいていて、もうびっくりみたいな感じでね、まあ、いつ夜中に誰が公開したのって感じでびっくりする感じなんだけども、まあもう公開されたったので、まあいいかって、まあ別にね、公開する予定で録音したんでね、まあ、そんなところでいろいろなんかあるなって思いながら、まあ朝を迎えていました。そしてね、今日は、近所とかでね、やっぱり若いうちに起業する子たちってすごい多くて、で、アルバイトを見つけて、アルバイトをする子もいれば、何か起業をしてね、何か自分で事業を起こしながらお金を稼ぐっていうような子たちもいっぱいいて、まあ、近所でもいろんなタイプの、まあ、ビジネスをもちろん若いうちからしてるのね。で、まあ、なんていうっけ、レコード販売とか、車をね、お金を貯めてとか、親からお金を借りて車を買って車を直して売るとかね、まあ、そういうのがクラシックカーであったりとか、まあね、本当にいろいろ親のやってることを見て、こういう子たちの起業家精神が育つのか、まあ、どうなんかわからないんだけれども、まあ、今回はね、ちょうど窓のクリーニングをしたいなと思っていて、1年ちょっとぐらい前に来た学生起業家さんいたよな、連絡したいと思っていたら、ふっと彼が数日前にやってきて、おーってもうちょうどよかったっていうことでね、まあ、その彼が今日窓をね、綺麗に洗ってくれたんで、まあ、私と主人もね、もう彼が終わった後にいろいろと家の中をもう お掃除をしたり拭いたり、もう少しなんかチップアップで彼が残したところをね、ちょっと細かく綺麗にやろうっていうことでやって、私はね、そんな中で今ちょっと一段落ついて夕方の時間なんだけど、サンセットタイムの空を眺めながらね、ちょっと休憩兼ねて15分くらい録音してくるって言って、すごい髪もボサボサ汗だくになりながら、そんななんていうのかな、状況の説明いらないから、まさみさん本題に入っていってとこだと思うんだけど、そんな中でね、皆さんにお話の本題に入りたいと思います。昨日のお話ね、主人のお話をメインに、こんな流れでこんなことが実はビハインドシーンっていう風にね、卒業式の裏ではこんなことも実はあったんですよってお話しましたが、皆さんに感じてほしかったのは感情っていう部分の、そこもね、ヒドゥンメッセージ実は入れてたんですね。お話を聞いていてなんとなく感じた方もいるかもしれないし、で何回も私も言ってるように、主人は本当にコミュニケーションが苦手な人なんですね。でこれはね、主人だけじゃなく多くの人が実はコミュニケーション苦手な人だと多いと思うんです。例えばアメリカであれば、主人のお父さんとかお母さんっていうのはベトナム戦争時代の人たちなので、もう国全体がベトナム戦争ね、ピリピリとした感じの中でね、もう本当に冷戦っていうような、ロシア対アメリカっていうような、そんな時に子育てをしてきている人たちなので、ものすごくなんていうのかな、圧力をかけた親がすごく多い時代でもあるんですね。でこれはね、日本でも戦後昭和っていう時代にそういうタイプの人たちも結構いたと思います。そんな中でね、やはりベトナム戦争で命を失った方々も多いし、自分たちの学友であったりクラスメートのね、多くが戦地に行って亡くなってしまったり、そういうところから平和を求めていろいろな抗議であったりデモであったり、そしてその中である程度我慢しなきゃいけないとか、この世の中の流れについてすごくね、ある一定の風潮があるような子育てっていうのがすごく時代にあったなと思うんですね。そんなお父さんとかお母さんたちにね、育てられた人たちの中で、やはり感情を我慢したり我慢させられていたり、または自分の自由がなかったり、まさに意思疎通もすごい、コミュニケーションも不足だし、自分の意思が通るなんてことがあまりないっていうような、そんな時代を生きてきた人がいっぱいいるわけですね。でもちろんね、そんな親御さんたちに育てられて、なんていうのかな、そこから、なんていうの、言葉で言うと、日本語でよくテレビとかで、クソ、絶対俺は成功してやるみたいなね、そんなやっぱりそういうなんか強いスピリッツを持って成功したい人たちももちろんいっぱいいたし、私のメンターとしてずっと私が15年にわたって通訳をしてきたビリオネアの方もやっぱりそんな方で、親の圧力っていうのがとっても強かったと、そんな中で自分から自由を求めたり強くなっている人もいれば、またはどのぐらい自分たちのね、感情っていうのをすごいコントロールされていたか。でそこで主人の話に入っていくと、主人なんて小さい頃の写真とか見てると、どうして全部同じ髪型なのって聞いたことがあったんですね。そうすると、親が髪型も決めて、でお父さんが髪を切ってくれて、自分がこんな髪型をしたいって言っても、その意見が通ることはもうほぼなくて、すごく嫌な思いをしながら、子供たちっていうかクラスメートにもからかわれながら、ずっとそんな小学校時代を過ごしていたっていうようなとこがあるらしいんですね。でいろんな意味でやっぱり親がいろんなことを決めていたり、とにかく親の言うことを聞くのが絶対っていうような、そんな時代であった背景の中でね、これは日本でもこのラジオのエピソードを聞いてる人たちの中でね、やっぱり自分の意思の自由がなかったり、我慢させられたりとか、我慢をして生きてきたっていう人たちも中にはいっぱいいると思うのね。その中でやはり主人みたいにね、やっと感情が出せるような状況、 て、まさに私との結婚というのがあって、感情が出せるような状況になって、小さい頃にできなかったことを大人になってやるみたいなね。でよく、じゃあなんで今なんですかってなった時に、子供たちが小さい時とか父親っていうような状況とか立場を持ってる時は、もちろん、父親としてね、子供たちに認められたいって思いがあるわけだから、でそんなわがままのことっていうようなね、感情のコミュニケーションの、不自由さっていうよりかもミスコミュニケーション的な、そういうところはいっぱいありましたけれども、エンプティネスなんて言って子供たちが育っていた後、もう周りの目がないわけだから、もうこことばかりに多分意識の中であるんですよね。自分がやっぱりこういう感情を出したいって。でこれはね、いろいろといろんな人たちと話をしていると、うちの主人だけじゃなく、感情っていうのがね、なかなか出せなかった時に、本人がものすごく信頼をしている人たち、または絶対的な愛を持っている人たちの前では、ものすごくそういう感情を出してきたりするんですよね。そういうのが理解できなくて、ものすごいバトルになったり、意見の食い違いがあって、夫婦喧嘩、お友達と苛立ったりとかで、そういうことでなんか、なんでこんな思いをするんだろうなんてね、そういうことをね思った人たちも結構いると思うんですね。だからこそ皆さんにね、なんでその感情を出すっていうことがすごい大切なのかって、私はこの昨日の話以外にも、主人にはものすごく感情を出させるっていうことをすごく実はやってきたんですね。でそんな中で、どんな人においても感情を出すっていうのはとっても大切なこと で、感情を出す時にやっぱり大切なことは、自分の感情を知るっていうことなんですよね。自分がどんな感情を抱いてるのか、それをねやっぱり分かるだけでも、人間ってものすごい人生の進み具合っていうのがスムーズになってくるんですね。じゃあ感情ってなんで大切なのかっていうと、たくさんあります。そんな中でね、やっぱり自己成長であったり、心の成長であったり、自分のね、人生のなんていうのかな、ジャッジではないけれども、評価でもないけども、多くの場合皆さんね、人生がいいか悪いって自分の感情がどう感じるかによって大抵比例してくるわけですよね。ハッピーなことがあったり、ハッピーでいられる感情であったり、その感情っていうのを知ることによって、ハッピークリエイターみたいな人っていうのは、どんどん自分の人生って最高だと思うわけよね。でもどんどんどんどん同じようなトラップの中に入っていって、感情をうまく出せなくてずっと我慢とかしてると、自分の人生何も思う通りにいかないなんて思ったりするわけよね。だからこそね、皆さんにあえて思うっていうか、あえて分かってもらいたいのは、とにかくお子さんたちにもそうなんだけど、自分の感情を出すっていうことをさせてほしいと思うし、または自分自身が感情をうまく出せない人であれば、あなたがね、わがままな感情だったら別だけども、自分が思ってることを感情を出すっていうことは全然悪いことではないんですね。そうしてるうちに、上手に感情を出したり、上手に感情を次は伝えられるようになってます。もう一回言いますね。自分の感情をまず最初に知ること、そうすると自分の感情をね、次は出すっていう勇気が出てくると思うのね。そうするとどんどんスムーズに感情を伝えやすくなってくるんですよ。そうするとね、当たり前に何を思って何を伝えたいかっていうのが自分でも知っているからこそ、コミュニケーションがどんどんどんどん上手になっていきます。コミュニケーションが上手になっていくと、誤解も生まれる可能性っていうのが低くなっていくわけよね。大抵のね、人間関係のトラブルって、勝手に思い込みであったり、ね、感情をうまく出せなかったり、感情をうまく伝えられなかったってことにおいて、それで、なんだそんなことだったら早く言ってくれればよかったのにとか、そんな風に思ってたんだ、知らなかったみたいなね、そんな名台詞あるわけじゃない、皆さん。だからね、まずこの3ステップ、感情をね、 まず自分の知ること、そして勇気を持って感情を出せる自分になっていくこと、そして次は上手に感情を伝えられること、そしてね、自分の中に自信も生まれてくるし、そして満足っていうもの、まさにね、 satisfy yourself っていうね、自分への満足感がぐーっと増していくんですね。まあ、これはね、もう本当に昨日のお話も含めて私は結構主人とやってきました。まあ、もうできる限りこれ早くもやる回数減ってくれたかなと思うが、だいぶ減っておきました。それはやっぱり自分のね、お母さんとか自分の家族、お父さんとかお姉ちゃんとかね、そういう人たちの前で自分がうまく感情を出す許可をもらってなかったので、ずっと感情を出すには許可もらないと思ってたり、または何かにつけてバンって爆発しなきゃいけないと思ったりするんだけど、それは今までの感情の中っていうか、今までの環境の中であなたが勘違いしてきた環境なんですよね。それはまたは勘違いでなければ、あなたの周りが勝手に作ったあなたの環境で、その環境というのにアンカンフタブル、違和感であったら、全然その環境っていうもの、その環境っていうのがまさに周波数のフィールドの一つでもあるので、全然壊していって、もっとそれこそ殻を破ったらいいっていうのが、その空間からパーンって出ることだと思うので、皆さん感情ね、すごいいい感情フリーであったり、そうしてね、自分の中で感じる感情とものすごく仲良くなることによって、ぜひ人生をね、インプルーメントを良くしてもらいたいなと思うので、そのこともあって、私は昨日あえてエピソードをね、皆さんにお伝えしました。なのでね、まさみさん大変だったんだっていう大変話を伝えたくて言ったんじゃないのだからね、こういうエピソードの中にいっぱいいっぱい、それ以外にもね、いろんなヒドメッセージがあるので、 Some of you guys noticed already、 もうすでに気づいた方々、まあ、You are like、I don't know、まあA プラスっていうね、成績表で言えば最高点数でもお渡ししておきたいと思いますので、まあ、そこで笑っといて、 Thank you everyone, such a beautiful day and a nice sky and sunset time, I love this time of the day。 もうね、結構私毎日ね、毎朝空の様子っていうのをね、出してるんだけど、全然時間帯も変わったりするんだけどね、でもこのところカリフォルニアって結構、まあ、ロサンゼルスグルーミーですね、曇りが多いですねって声をかけてくださる方もいて、まあ、気づいてくれてんだなと思うとすごくありがたくてね、まあ、そうなんです。10時過ぎるとカラッと晴れて、そして夕方はもう本当に綺麗な、まあ、ピンク色の空がね、広がっていくので、本当にそういう中でもありがたいなっていうふうに思います。 Thank you everybody for listening today. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you all. Have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。